西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。2月の西宮徹底解剖は西宮の7つの縁と題して、ゲストティーチャーに情報公開課の豊田美香さんをお迎えしてお届けしています。豊田先生、今週もよろしくお願いいたします。お願いします。情報公開課には膨大な資料が集まっていまして、その資料をいろいろ分析なさってね、西宮のことをいろいろ教えていただいてるんですが、西宮には7つの縁とつく地名があるということで、それを今回は紐解いているわけですが、1週目の香炉園、苦楽園、そして2週目の紅葉園、さあ3週目の今日は甲子園と高等園でございますが、これどういった資料から。
はい、まず高等園なんですけれども、また出てきました西宮市史第3巻、
はい、
それとあと柴川さん の伝記になるんですけども、知覧遺宝というのと、千島土地株式会社50年史というのがあります、はい、これは図書館で借りることができますので、ご興味のある方はぜひ読んでいただきたいと思います、
はい
はい、ここから高等園の謎について紐解きたいと思います。
謎、はい、どんな謎なんでしょうか。はい、
獅子第三巻によりますと、高等園というのは大正10年に西方線、西宮と宝塚を結んだ今津線の北側になりますけども、はい、そこが開通して、大正11年に高等園の駅が開設されて、うん、その翌年大正12年に阪急電鉄が駅の周辺を開発して売り出した住宅地のことであると書いてあるんですね、
はい、
でも先週ちょっとご紹介しました近畿景観にちょっとだけ載っていたんですが、高等園っていうのは、うん、駅周辺のことではなくて、うん、やっぱり果樹園のあった高等園、そこの高等農園というふうに認識されていたんじゃないのかなと思われます、
はあは
あ、ということで、うん、こちらの果樹園の方の高等園について、うん、今日はお話をします、
はい、
で誰がということなんですけれども、柴川又右衛門さんという方なんですが、この方がムカデ屋さんという漆器商だったんですけれども、うん、また千島土地株式会社の監査役でもあったんですね、
はい、
で大阪にお勤めだったんですけども、うん、高等園の方に住居を持って、それで農園も築いてということになるんですが、うん、
はい、
明治29年に開いた農園が高等園なんですね、
うん、
昔は当初は高等農園って言ったんですけれども、うん、後に高等園と改名してます、
はい、
現在の上高等園の一帯になります、
うん、
でそもそもそのなんで柴川さんがそこにお住まいになったかっていうと、うん、
はい、
実は明治14年宿川の辞書と合わせてお金を貸したんですけど、その担保、うん、抵当地だったんですね、
はい、
ところが明治17年になって抵当流れになって、うん、やむを得ず取得したというふうに知らん法に書かれてます、
はい、あ、そうなんですか。
別にいらなかった
よ、ね、いらなかったんだけどお金返ってこないし土地だけ、
そう、しょうがないからもらったんです。しょうがなかったんです。
あんなええとこそうと今は思いますけど、
今は、ね、今は思うんですけど、はいはい、ところがその宿川辞書っていうところが、うんうん、工作など思いもよらぬ土地で、うん、あまりの忌々しさに二束三文で売却したって言うんですよ。
宿川をですか。
はい、でそれで時が経って、
はい、
後々別荘地帯となって、
うん、
捨てたもんじゃなかったかもしれないっていう、ね、回想してるんですね。もしかしてこれ香炉園遊園地なんでしょうかって私は思ってるんですけど、
そのエリアかもしれません ね
別荘地になってたっていうので、あら惜しいことしたわねっていう、
二束三文で売らなきゃよかったって思われた
かもしれませんね、はい、うん、笑ってたっていうふうに 知らん方では書かれてます。でその江東園の方なんですけど、山肌神殿という、うん、あのあざ名がついてるんですけども、ここも年貢すら開納できない痩せた土地だったそうなんですね。
あらあら、そうなんですか。
はい、
うん、
そこをなんとか開拓しようと思って、うん、あの田んぼを作ってみたり、田んぼダメだったんで、うん、じゃあ次畑してみたり、でもあのすぐがカラカラになってしまうので水を保てないんですよ。じゃあ池を掘ってみようかって、池を掘ってもやっぱり水がすぐカラカラになっちゃって、
そうな、水はけ良すぎるんですか。
良すぎるんですよ。でもこれダメだっていうことで諦めかけたんだそうですけども、果樹ならばなんとかなるんじゃないんでしょうかねっていうふうに進言を受けて、じゃあということで夏みかんと春みかんを植えたのが明治29年なんです。これが功を奏しまして、で明治30年にはブドウを植えて、翌年からは柑橘系の果物をいっぱい植えたんですね。それで果樹園というのが成り立ってきたので、全然いらない土地がまあ果樹園になったということですね。
よかったじゃないですか。
はい、そうですね。
あのあたり、あの感覚も柴川さん家の土地だったんですよね。
はい、あの全部じゃないんですけども、うん、北側、柴川さんの北側の土地一角が感覚の、うん、あの用地の一部となったので売却することになったんですけども、はい、そこの最寄り駅っていうのが、うん、あの江東園駅になるんですけども、そこから、うん、あの感覚まで、あの阪急さんが、まあ、乗り合い自動車を、うん、あの通したかったんです、
はい、
でもあそこから感覚に、あの駅から感覚に行くためには、うん、どうしても柴川さんの土地を通さなきゃならないんですね。どうしても通らなきゃならないので、はい、柴川さんに、小林さんがすいません、あの馬車、あの乗り合い自動車を通したいので、うん、ちょっと通路、江東園の通路を通してもらえませんかねっていうに申し出たんですよ、うん、
はい、
で柴川さんがいいよって言ってくださって、うん、で、あの道もあの私がつけてあげましょうって
自分で、太っ腹ですね。
はい、はい、でも、うん、その代わり柴川さんが自分の好きなところにバス停ちょっと一個置いといてくれるって、うん、でバス停を作ったんだそうですよ。
へえ、はい、じゃあご自宅の前だったのかな。
そう、ご自宅の前だったんです。玄関前に停留所を作ったんだそうです。
いいですね、そういうのって。
はい、なんか楽しいなと思って、ね、作ってあげるよっていうのは本当に自分で作って、うん、でも停留所も設けて、うん、で阪急は感覚までバスを通すことができてということで、はい、まああのいわば持ちつ持たれつの関係なのかというふうに思われるんですけども ね、 はい、
いいですね、こういう共存というか関係は。
そうですね、はい、でもう一つ面白い話がありまして、あの裁縫船を通した時に、
はい、
最初はあの西宮から来て、あの北口から宝塚までの駅の間に江東園の駅はなかったんですけども、柴川さんはあの大阪の方にあの会社がありましたので、うん、自分はあの会社に通うのに駅欲しいって駅作ってってお願いしたんですね。
でもバス停より大変と思いますけどね、
は
い、
でもね、
鉄道の駅は、
そうそう、でも小林さんはいいよっていうことで駅を作ってくれたのが江東園の駅の始まりで、はい、だからその最初江東園駅って今言ってるんですけども、うん、あの当初は江東園前駅だったんですよ。
あ、江東園という果樹園の前の 駅
っていう名前だったんだそうです。
はい、柴川さん家前駅でもよかったんじゃないか
もしれませんけどね。はい、
へ、
そうなんですよ。で、あのできたんですけども、うん、まあその柴川さんとしてはとても感謝してるので、
はい、
ありがとうっていうことで、はい、そのお礼に駅の周辺の広い土地を持ってたんですけど、それを小林一三さんにタダで差し上げたんです。あげますって。はい、
すごいですね。
そうなんですよ。でさらに、
はい、
小林一三さんはもらった土地をあの200坪とか300坪とかに分けて、
結構広い区画ですね。
そうですね、はい、それを阪急の幹部にタダで差し上げた、
うん、ちょっと待ってください。タダでもらったからタダであげよう。
タダで差し上げた。
まあ素晴らしい。 それは、はい、
でね、それで幹部にそれぞれ言うたんです、
う
ん、100坪にだけ自分の家を建てなさい、
うん、はい、
であとは200坪300坪ありますから、あの100坪200坪残ってますけれども、はいはい、そのままにしておけばきっと高く売れるからそのままにしておきなさい、
うんうん、
そしたらね、誰かが買ってくれて君の家はタダで建つよと、うん、
ただがなんかすごいですね。
すごいですよね。
うわー、こんなになんかハッピーな輪が広がって、
広がって、そうだから、それはあの実はあの市政ニュースの記事になってるんですけども、はい、あの高等園の開発した住宅第1号後にあの阪急の幹部から買って建築家の浦部静太郎さんという方がいるんですけども、はい、その方が高等園の駅、高等園の周辺の家っていうのはこんなタダで建ったんだよっていうのを記事にしたんですね。面白いですね。
いいですね、タダっていうのが、はい、
すごく魅力的な言葉です。
はい、でも半分に家を建てて半分を売って、もうもちろん建築費が出ますよね。はいはい、そういう発想も
面白いですね。
小林一三さんもすごい方ですよね。
そうですね、すごく面白いなと思いましたね。
はい、でもその柴川さんは本当に豊富な資金力をお持ちでいらっしゃいまして、ね、はい、まあ、本当に官学に、それから他にも学校、ね、はい、ですよね。県西と、
そうですね、県西と高陵中学校なんですけども、あの戦後あの県西はあの元は一西と同居してたんですけども、うん、やっぱり独立した校舎をあの建てるということで土地を探してて、うん、で高陵中学校は新生中学ですので、あの小学校に同居してたんですけども、うん、それもやはり独立した学校を建てなきゃならないということで、さまざまにあの西宮市内ずっとあのいろんなところを探して回ったんですけども、ようやくたどり着いたのが柴川さんのあの土地だったんですね。はい、でそれがちょっと面白いことが分かったんですけれども、はい、その学校、県西と高陵中学校の建築設計を受け負ったのが、はい、一津柳建築事務所っていうんです、
うん、
これは、うん、ボーリズ社のことなんです。
あのボーリズの、
そうです、メリル・ボーリズさんですね。
はい、関学や
関学とか
神戸女学院の
女学院とあの清和とかを、ね、はい、建てたボーリズ社が、
はい、
受け負ったんです。
ものすごく豪華な、
はい、そうなんですよ、
すごいですね。
そう、受け負ったんですけども、
はい、
これあの一般の学校ですと市の技術者が設計するんですけども、うん、
はい、
一津柳事務所がその設計力はもう通常の 3,4 倍だったんですよ。
ボーリズさんが設計してくれるわけでしょ。
当然なんですけども ね当然なんですよ。すごい割高だったので、すっごい揉めたんですよ、建てるのに、
う
ん、で議会でもなかなか予算が通らなくて本当にあの大変だったんですけども、
なんでこんな高いねんっていうことですか。
そうなんですよ、
だってボーリズだもんって言ってもダメだったんでしょうか。
あのね、知らないんです。一津柳建築事務所ってボーリズって知らなかったんですよ。
でも なんでボーリズのボーリズ建築事務所ではなくて一津柳建築事務所だったんですか。
はい、これはやっぱりあの戦争の影響でして、あのアメリカ人の方ですので、はい、ボーリズって名前があのよろしくなかったんですね。
なかなかつけに言いにくかったみたいな、
でそれで奥さんの名前の一津柳ということで、うん、一津柳建築事務所と名乗ってたんですね。
だから余計わからなかったと、
わからなかったんだと思うんですよ。
でどうなったんですか。
はい、いや、それじゃしょうがないよねということで、はい、一応予算化はできました、通すことができました。はい、
よかった。
でも、うん、はい、通ったんだけれども、でも値引きしてねと値引き交渉してくださいねっていうのが条件だったんですよ。
へー。
で、その値引き交渉って具体的にどうしてるのかっていうのはちょっとわからなかったんですけども、うん、実はその県西と高陵中学校の設計図が残ってるんですよ。あるんですけども、うん、ただちょっと今、うん、デジタル化っていう資料をデジタル化するのを、うん、今やっておりまして、今ちょっと業者さんのとこにあるので今ちょっと見ることはできないんですけれども、来年度4月ぐらいになりました、
うん、
帰ってきますのでご覧いただくことができます。
でもデジタル化してもう今後ずっと、ね、はい、長く残そうということ で、
そうです、ね、
はい、やってらっしゃるわけですけど、は
い、で それを開いてみたら、うん、開いてみたら、うん、同じだったんです。
え
設計図同じだったんです、
違う学校なのに。
そう、同じものだったんですよ、
はあ、
あのこれは調査に来られたあのそういう建築物を専門としている方が来られて、うん、2枚の設計、2枚じゃないですけど2つの学校の設計図は同じものだ、うんうん、同じものなんだねっていうふうなことを言っていただいて、って言ってみたら同じだったんですよ。
それは建築当時も、うん、それから建築した後も誰もそんなに気がつく、
うん、そうなんですよ、
同じだとは思わなかったんですか。
全く同じような形で、あの建てたわけではなく、ちょっと配置を変えたり向きを変えたりしたので、分からなかったみたいなんですね。なんとなく似てるような気がするっていう声もあったらしいんですけども、あの本当に分かんなかったらしいんです。だからこれがその一つ柳建築事務所の建物ですっていうことも、ボーリズ社ですっていうことも全く今伝わってないんですよ。
うそ、もったい
ないですよね。
そして今はもう建て替えになってまして、は
い、建て替えられちゃいましたからないです。
面影も残っていないということなんですね。もったいない。
そうなんですよ。だから学園花通りを挟んで、あのボーリズ社のあの高陵中学と県西都があって、その、あの道をこうずっとまっすぐ行ったら感覚があるっていう、そういう素晴らしい、あの、ね、構図だったんですけども、
ボーリズのそのね建築、はい、物のある一角
っていう形だったのが、残念ながらあの老朽化、あの木造だったのでね、老朽化してしまいましたので、はい、あの壊されてしまったんですね。
でもそれが分かってたら、なんとか保存をするとかっていうことも考えられたんじゃないかと思いますけど、
もったいない
ことしましたね。でもこれ値引きしたから2つ一緒のものを保存してっていうことですか、
ということなんじゃないのかなと思って
すごい合理的な、ね、
合理的
値引き交渉、
はい、だからあの1個分の、はい、あのお金で何とかしたということなんですよね。
そうなんですか、
はい、ちょっと面白いですよね。
いやーでもすごいですね。ということはその当時の、例えば県西とか高陵中学は、そのボーリズの、あの建築の佇まいというか、そういうものを取り入れた、
そうですね、
形だったんですか。
県西の40年史があるんですけども、そこからに航空写真が載ってまして、それを見ると中央に円形の芝生があって、そこから四方に広がる道があって、正面玄関にシンボリックな柱があって、三角屋根にその中に校章がはめ込まれてで赤い瓦とバルコニーって、なんか感覚みたいだなと思って、で片や高陵中学校の方の、こうあの航空写真、あの詳細なのはちょっとないんですけれども、やっぱりそのシンボリックな柱と三角屋根に校章がはめ込まれているような写真が残ってるんですよね。
なるほどね。
あ、なるほどということで、
さあそして甲子園でございますが、
はい、甲子園はですね、基本となる資料というのはやっぱり阪神電車の写真なんですけども、輸送法師の50年と阪神電鉄100年史、それともう一つ鳴尾村史というのがあります、これを見ていただきますと甲子園のことは丸分かりだと思います、
なるほど、
はい、でこれはあのよく知られていることなんですけれども、向こう側の改修工事をきっかけに枝川と猿川の廃線、あの廃側にした跡地に作られたものが甲子園というふうに言われてますが、枝川というのはあの、甲子園ホテルの北側からずっと斜めにあって甲子園筋と言われている道ですね、であと枝川という、あ、じゃあ猿川というのは甲子園球場の北側の道をその今津に向かって流れるところ、三角になってますけども、そこがあの枝川と猿川でして、その間の土地も買って、合計42万坪ということで、ちょっと私には分かんないですが、高露園の 5.2 倍になるんですが、そこを全部開発したというのが甲子園になります。
すごいですね、はい、まあ、今あのねオリンピックも開かれていますけれども、なんか甲子園というとまあね運動ね、
そうですね、
っていうような
スポーツ施設ですよね。
スポーツ、そうですよね、イメージがありますよね、
そうですね。そのあのきっかけっていうか発端になったのが鳴尾運動場ってなんですけども、これがあの大正2年にあの高露園遊園地内に運動場があったんですが、そこは閉鎖になってしまいましたので、運動場がなくなっちゃったということと、あの鳴尾競馬場というのがそこにあったんですけども、明治44年に馬券を発売するのが禁止になってしまったので、あの業績が不振になってしまって、もうなんか 荒れ地になってしまったんですね。で、大きな土地がそこにあるじゃんということで、うん、大正3年にその、競馬場の走路内に運動場を作ったのが鳴尾運動場なんですね、
はい、
で広さだけが世界一っていうだけで
広さ
あの、はい、池はあるし草ぼうぼうだし、うん、あんまり広いからなんか走トラックを走ってる人をこうずっと見てても見えない、
はい、
草がぼうぼうだから首から上しか見えないとか、
なんかもうちょっと整備しなきゃいけないんじゃないんですか。
そう、整備しなきゃダメだけど、まあ、もう本当に広さだけだよねって言われてたようなところだったんですが、
はい、
大正5年になって翌年の大正6年に極東競技大会っていうのが、うん、日本で初めての国際競技大会がやることになったんですね、
はい、
で急に国内でスポーツ熱が高まったのが大正5年なんです、でそこで鳴尾の運動場を使って、うん、東西対抗陸上競技会っていうのを開催したんです。
へー、
まあ、これをきっかけにして国内とか国際の競技が行われるようになったんですけども、うん、この東西対抗陸上競技会にオリンピック選手がやってきたんですね。
すごいですね、
はいはい、これはマラソン指導の始祖と言われた日比野豊さんという方が愛知一中のスポーツ校長と言われてたらしいんですけども、はい、この方が日本人初のオリンピック選手である金栗志蔵さんっていう方を、
うん、
この方は明治45年のストックホルムオリンピックでマラソン競技に出た方なんですけども、うん、その方を連れてきて、で競技会で25マイルマラソンを走ったということで知られてますね。
そうなんですか、
はい、
うん、
でまあそういうことで盛り上がったんですけども、はい、一番盛り上がったのは翌年豊中でやってた甲子園の全国中等学校優勝野球大会、通常今でいうと高校野球ですね、はい、その野球場が鳴尾運動場に移ってきて、うん、その運動場の中に野球場を2つ作ったんですね。
すごい広かったんですね、
はい、めちゃめちゃ広かったってことですね。
世界一広さだけ
は、はい
はい、
でもう野球熱がものすごくにぎわったので、ぜひにも野球場を作んなくちゃということを思ってたところへ、
はい、
猿川と枝川の河川敷の払い下げということがあったので、
はい、
渡りに船ということで、うん、甲子園球場がもう真っ先に作られたんですね。
なるほどね、
はい、でよくもう大正12年からは高校野球はそこでずっと開かれることになってますね、
うん、なるほど、そういうことだったんですね、はい、他のスポーツ施設も随分そのあたりに、ね、ね、あるんですよね。
大正15年には甲子園低球場テニスコートが作られて、うん、これ最初は9面くらいしかなかったんですけども、うん、昭和12年になったらもう100面コートと言われるくらい、
すごい
100面のコートが作られて、
はい
はい、で昭和3年には浜甲子園にプールを作って、これは海水浴場があったので、うん、そこのまあ競技をするためにということで作られてるんですけど、
はい、
浜甲子園にプールがあって、うん、それから昭和4年にはその向かい側に南運動場というのを作って、陸上競技とかサッカー競技をしてたんですけども、で昭和12年は甲子園球場の西隣に、うん、今はもうないんですね、テニスコートが昔あったんですけれども、そこが国際水上競技場っていうプールがあったんですね、
はい、
でここにもオリンピック選手やってまいりました、
うん、
で阪神の社員、元社員になるんですけど、石田恒信さんっていう方が、200m の平泳ぎの選手なんですけども、大正13年のパリオリンピックで漢学初のオリンピック選手ということなんですけども、
はい、
そこで平泳ぎを披露した、
うん、
であとは昭和23年にこの方を覚えている方がたくさんおられるんですけども、うん、全日本学生選手権で、うん、古橋博之進さん、
あ、はい、
富士山の飛び魚と言われた方、ね、この方がその甲子園 その国際水上競技場で世界新記録を出したんですね。
そうだったんですか、
はい、ということでだいぶ国際競技が行われるプールとして、うん、すごく有名だったんですけども、
はい、
まあ、昭和49年ですね、テニスコートとなってしまいましたね。はい、で甲子園で球場で一番珍しい催しとして記録されているのが全日本スキージャンプ甲子園大会っていうのが 行われてまして、
はい、
この雪の降らない、いやこの間あの雪降りましたけど
びっくりしましたけど、でもあれぐらいじゃとても間に合わないですよね。
とても間に合わないけども、うん、スキージャンプ大会っていうのを球場で開いた。
はあ。
でこれがあの東の外野スタンドの最上階に地上40メートルの櫓を作って滑走路を作った。で一面に自然の雪を敷き詰めた、はい、人工じゃなくて自然の
自然の雪、
はい、でこの雪どうやって集めたかっていうと、
はい、
これは大阪毎日新聞社の企画と主催だったので、信州 の毎日新聞社のところに行って雪を買いに行ったんですけども、はい、信州の人に連れてってもらって妙高高原の田口駅で雪を買ったんです、
うんうん、
でこれを買ったのが、さっきパリオリンピックで管轄初のオリンピック接種って言われた石田恒信さんで、この方阪神の社員になられたんです
ね、
でこの方が雪の買い出しに行ったんですけど、この方ちょっと間違っちゃって、
うん、
信州 の新聞社の方と一緒に行ったので、
うん、
妙高高原を信州と間違えちゃったんですね、
はい、
実は新潟県だったんです、うん、
新潟県なんですか、
はい、田口駅は新潟県なのでそこで買い出したんですけどもね、ちょっと間違っちゃったみたい、信州のって言っちゃったんですねこれがちょっと今最近出回っているので、新潟県ですと修正したいと思います。
いやでもすごいですね、
はい、
持ってきたんですね。その
そうなんですよ、これに、ね、雪の積み荷料運賃というのがあって、
はい、
でも本当はそれは除雪用の運賃なんですけども、
うんうん、
妙高高原の田口駅にしてみれば払い出さなきゃならないのがやってきて、それも雪かきもしてくれて、うん、一石二鳥だったということで、うんうん、とっても喜んだそうなんですけどもね、はい、で国鉄の西宮駅についてトラックで積み上げて、それで外野に放り込む。でそれをちょっとオリンピック選手が来場して確認してくれたっていうんです。この方の名前がちょっと確認できないんですけれども、うん、飛んでもらったらとっても滑りが良かったのでほっとしたっていうそういう談話が残ってますね
かなりダイナミックな、
ね、そうですね、
プログラムというか行事もいろいろ行われた甲子園なんですね、
はい、
さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
工業中、県立西宮高校の建築設計を請け負ったのはどこでしょう。
あ、これ建築事務所のお名前を、はい、
お名前を いただければと思います、
はい
はい、
もしくはとても有名なあの方のお名前でも OK ですか、
はい、全然構わないです、
はいはい、ということで、ね、設計図が同じだったってびっくりの話を今日は聞いて、はい、へーって思ったんですけれども、はい、さあ今日は電鉄会社の開発甲子園高等園ということでお話を伺ったんですが、はい、この高等園と甲子園というのは大体同じ頃に、はい、
そうですね、高等園の駅周辺になりますけども、ここも大正12年で、甲子園ができたのも大正12年ということで、
はい、
同じように開発が進んでたってことが分かりますね。
なるほどね、は
い、でも同じ時期でも随分印象が違うっていうことで、う
ん、はい、
はい、高露園とか苦楽園とか紅葉園とか考えても全く違う感じがしますよね。その理由ってなんだろうなっていうのがちょっと疑問に残るところなんですけどね、うん、
ねえ、それぞれの西宮の7つの園は顔を見せてくれているということで、
はい、
来週はあと2つです。昭和園と甲府園を取り上げてお話を伺います。というわけで西宮の7つの園、今週は電鉄会社の開発甲子園高等園ご紹介いただきました。ゲストティーチャーは情報公開課の豊田美香先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。